77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。お久しぶりです、
はい、お久しぶりですね。
申し訳ありませんでした。
忙しかったですね。
なんかね、何してたんだかドタバタとしておりました。すいません、
ね、はい、うん、ということでね、うん、あの奈美さん久しぶりのねなやラジオ、
はい、
ね、登場ということなんですけど、はい、ね、皆さんはねちょっと寂しかったかもしれませんけど、
うん、
はい、奈美さんね、うん、あのお仕事がかなり、うん、本格化というかもう加速してきたということで、奈美さんの卒業が近くなってきました。
そうですね、そうなんです。申し訳ありません、皆さん。
はい、皆さんね、はい、ありがとうございました。はい、まあ今日はねまだ卒業じゃなくて、
う
ん、はい、次の週でね、
そうですね、
奈美、はい、さん卒業ということでね、
はい、
はい、皆さんありがとうございます。来週までですね。
そうですね、
はい、はいはい、皆さんのね、どうぞよろしくお願いします。
そうなんですよ、はい、
ね、
うん、
いいことですね。でもね、あの仕事忙しくて。
そうですね、まあ、忙しいというかやっぱりこう、うん、新しいステージに行くと言いますか、あの そういう風に言うと綺麗でしょ。
そうみたいですね。いや、なんかでもね、本当大きな新しいチャレンジがね、
そうですね、
待ってるということでね、はい、あの、うん、なんかいいなってね、
はい、
私もなんかそんな奈美さんのね、うん、お仕事の話聞いてると、あ、うん、自分も新しいチャレンジしないとなみたいな感じでね、
そうですね、
いう気持ちになります。
うん、皆さんやっぱり自分には関係ないとか、自分が要はなんかこう能力がないとか、うん、そういうふうにこうね、どうしてもどっかで思ってらっしゃる方いますけど、この私がこのなんていうのかな、チャンスに恵まれて、うん、いろんなことを拡大していけることになったので、うんうん、だから皆さんはもっとなんていうのかな、うん、まあ、飛躍できるっていうふうにこう思います。
うん、うん、そうですね、
うんうん、
誰でも飛躍できるって。
そうですね、うん、
そういう季節でもある感じですかね。
そうですね、季節的に新学期ですよね、
うん、はい、始まろうとしているっていうね、
うん、
いうような感じ で、
ね、
はい、卒業のシーズンでもありますね。
そうですね、
はい、卒業したらその次のステージに行くってい
う、うんうん、マスターともね、なんかこう補聴をね、なんかこう最初の頃ね、はい、頑張ろうって言ってね、
あ、そうです ね
思い出しますよね、
はい、はい、そうでした、
やってましたよね、
はい、
うん、
そうなんです。あの奈美さんと私はね、あの、うん、独立といいますか、ね、うん、こうね、自分の仕事を始めたタイミングが大体一緒、
大体一緒ですね、
はい、うん、ということでね、奈美さんはメンタルコーチ、
うん、
はい、で私はお店をね、
うん、
農家バーナヤを開業したのが同じくらいで、なんで ね、
うん、ね、
業種が全然違うけど、
そうですね、
仲間な感じでね、
そうですね、
やってきたわけですよ、う
ん、不思議なご縁でしたね。
そうですね、
うん、
はい、
うん、
で、またね、新しいチャレンジということで、う
ん、はい、
ナヤラジオを卒業するって。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、うん、はい、まあ、来週までね、ナミ、うん、さん登場しますので、
はい
はい、皆さん、ね、来週まで、まあ、ナヤラジオはまだ続きますけどね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでね、
はい
はい、今日はですね2月17日、
はい、
ということで、ナミさん、
うん、
今日は何の日でしょうか。
そうですね、うん、バレンタインから3日後、
あ、3日経ちましたね。バレンタインから3日後、これ、ね、ちょうどねバレンタインの、ね、前に収録してるんであれですけど、
はい、
皆さんどうでしたか、バレンタイン、
ね、
楽しかったですか。
どうですかね、うん、もうなんかもらいました。
いや、私まだバレンタインをまだねこの現段階で迎えてないんで、
え、もらえそうですか、じゃあ、
どうなんでしょうね。
奥さんからもらえるんじゃないですか。
奥さんからなんか、でもあの子供が生まれたばっかりで多分それどころじゃないんですよね。
あ、はい、なるほどね、
はい、なので、うん、まあ、私がねなんか仕事の途中とかにね買ってからね、あのお家に買って帰って一緒に食べるとか、そういうのでもいいかもしれませんね。
うん、逆バージョンで。
そうですね、はい、どっちが買ってもね、あの
一緒に食べるならいいと思うんで。
ああでもなんか、うん、あのバレンタインの意味も少しずつこうね変わってきてますよね、
う
ん、
そうですね。
昔はさ、うん、なんかこう好きな男の子に
下駄箱に入れるとか、
そう下駄箱とか机の中とか、
はい、あれはあるんですかね今。
すごい古典的ですけど。
そうですよね。
いや分かんないです。
なんかああいうですか、ね、どうなんでしょうね。私の時はねまだありましたよ。だけど下駄箱はあの見えるんで、
あそっか、は
い、こう入れてたらもうバレバレじゃないですか。
ですね、はい、
なのでなんかこうこっそり渡す系のね感じでしたけどね。
うちの子供の時はなんか友チョコっていうのが流行ってて、
それもやってました。
うん、なんか友達にあげるからなんか作ってましたよ。なんか、はい、
やってましたね。
溶かしただけですけど。
ああ、まあでもああいうのが面白いんですよね。
だと思います。うん。
私もね、あの手作りのね、うん、ホワイトデーのお返しは手作りで作ったりしてました。
何を作ってたんですか。
私はね、あの金柑のね、うん、甘露煮を作って、それをチョコレートがけにして金柑の、そのまあ金柑チョコ。
手作り、
ね、はい作ってました。
わあ、
はい、
でもらった子はどんなリアクション。
いや、あの金柑の甘露煮もチョコも結構手間がかかるんで、うん、普通に結構ね喜んでもらいました。
そうなんだ、はい、じゃあそれってさ友達に渡すって本命の子に渡してたんじゃないの。
本命の子ってあのホワイトデーなんで勝手に渡すわけにいかないですもんね。
うんうん、
なんでこうもらった人に渡すっていう感じで、あでも勝手にも渡してましたよ。あのなぜなら、うん、金柑の甘露煮とか金柑チョコ作るのってやっぱり結構手間がかかるんで、
いや私すごい重い感じがするけど、
うん、そう、で私はただ金柑の甘露煮を作るのが好きで作ってたんで、でなんかたくさんできたら仲いい子とかにもお裾分けみたいな感じで作ったよって言って、なんかあげたりします。
甘露煮にチョコレートをコーティングする、うん、そうです、
はい、金柑の甘露煮を
作って、うわーすごい、はい、作って今度
結構手がかかるんですよ。
だから作ってほしいです
そうですよね、うん、そういうのって自分で作ったらめっちゃ手間がかかるんで、なので、うん、なんかあの単純に喜んでくれたと思います、
なんかね、私 ね、ま、ね皆さん聞いてください。こんな話をよく聞くんですけどね、うん、ただの一回もねあのやってもらったことないんですよ私。アシスタントしてますけど、
ナミさんに
どう思いますか。
ナミさんにホワイトデーを渡さないといけないですね、
うん、やってないのにホワイトデーを渡す
ってどうでしょうか。やってないのに渡すって、まあはい、あのどうせ作るならナミさんにもっていうような感じでね、
うん、どうせダメよ、日本語ちゃんと選んでくださいよ、はい、
あでもね、あの柚子胡椒とかね、
あ柚子胡椒ねやってもらいました、はい、うん、でもねもうちょっと欲しい、
もうちょっと、
うん、もうちょっと欲しい。
そうなんですか、
うん、
柚子胡椒そんなたくさんあっても困るでしょ。
いや毎回使いますよ。
そうなんですか。あじゃあもっとたくさんね、
たくさんください、
はい、
うんうん、お願いします、うん、もう、ね、毎回使いますよ。
あそうなんですか、うん、じゃあ、うん、もっと作ればよかったですね、
うん、もっと作ってください、うん、お願いします。
もう作るんだったらもうたくさん作った方がいいですもんね、
うんうんうん、来年はもう予約してますんで、なんなら瓶も持ってきますから、
あ瓶があった方が助かりますね、
はい、はい、瓶ください、あの、はい、くださいじゃない瓶に詰めてください、ぎゅうぎゅうに。
そう結構ねこれね、ナイラジオでもね紹介しましたよね、あの先週はね、あの、うん、金柑のが、うん、のテーマだったんですよ。 で、うん、でちょっと前にね、あの柚子胡椒をテーマにねお話したこともありましたし、うんうんうんうん、まずそんな感じでね、まあ、
結構入れますから、ま
あ、
私。
ああそうなんですね、
うんうん、そうですよ、
そう手作りはねやっぱ美味しいですもんね。
美味しいんですよね、
う
ん、
そうそう、まあね、うん、そういうのね、あのラジオでもね、あのご紹介してね、おすすめしてきたんで、うん、
まだ柚子胡椒しかもらってません
はい、金柑の甘露煮はじゃあ来月ですかね。
はい、もう早めにお願いします、
はい、早くてもいいよという
早くてもいいよってことですよ、はい、いいよ全然。
じゃあ今年も作ろうかな、
はい、よろしくお願いします。皆さんにご報告したいので、
はいはい、もう、ね、卒業した後ですけどね、
はい、あの電話かけます、突然、はい、まあ、
番組にメッセージをかかっても
いい
ですね。
いいですね、
ね、これからねこう卒業した後はね、こうリスナーさんとしてね、はい、あのナイラジオを応援してください。
はい、
はい、今日は何の日かというと、今日は2月17日ではですね、まずね千切り大根の日。
知らない、
はい、これはですね広島県福山市の乾燥食品メーカー小玉食品が2010年に制定、千切り大根の生産が2月に最盛期を迎えることと、千の字、ね、をこう2と1に見立てて、ね、うん、分解したらそうなりますもんね。で切りの字の 7みたいなね、切るっていう字にね、7辺って言ったらいいのか分からないですけど、合わせて2月17日としたという、これなんか結構頑張って、
頑張ってちょっと無理やり感ありますよね、
はいはい、このメーカーさんの頑張りがねこう伺い知れるんですけ ど、
うん、
はい、 なので今日は大根のをテーマにねしようかなと思ったんですけど、大根はね、ま、この間しましたもんね。でちなみにね、また別のねあの記念日、今日は何の日っていうとね、これはですねコソボ共和国の独立記念日。でコソボ共和国というかのユーゴスラビアってね国が昔あって、
なんかちょっと紛争のあったとこですよね。
そうなんですよ、ね、はい、でそこからね独立したのが2008年の今日、はい、2月17日に独立を宣言した。はい、ちなみになんですけど、はい、このユーゴスラビアから独立した、独立を宣言したコソボ共和国ですね、はい、独立を承認している国、していない国っていうのがあって、はい、それが、まあ、ユーゴスラビア、もともとあったその大元のユーゴスラビアという国と仲が良かった国、はい、まあ、ロシアとかです、はい、中国とかですね、はい、ああいう あっちの陣営の国は、コソボは独立してないんだっていうことで独立を承認していないっていう、まあ、そういう、そういう状況です。
ご近所だからですか？
近所っていうか同じ仲間というか、東側、ね、旧東側陣営という、はい、いうような感じで、でもちろんね日本やね、アメリカやね、あと、まあ、その他の西側諸国は大体コソボ共和国の独立を承認していると、はい、でまあ日本なんかはあの独立の承認は結構早かったですね、はい、で、まあそのユーゴスラビアとあんまり仲が良くない国も当然もういち早く、コソボは独立したんだって言って、独立認めるよって承認してる国が、まあ、結構多い感じですね。
は
い、なんで承認してる国してない国っていうので、あの東西冷戦時代の東側西側でちょっと分かれてる
って、なんか結構微妙な位置ですよね。東あのコソボの位置とかは何でしょうね、西側なの東側なのみたいな。
そうですね、
はい、ちょっとおへそみたいな感じ。
そうですね
下半身なの上半身なの違う。
まあヨーロッパっていうのがまあ、ね、あのくっきりこう東西に分かれてるわけでもないっていう、いうところで、はい、っていう感じなんですけどね、はい、で私ねここにね6年前くらいに行ったんですよ、コソボ共和国に。
へ、
はい、でコソボ共和国ね、コソボってどんな国なのってね、思うかもしれないんですけど、普通にね、あのとっても綺麗な国でした。
なるほど、
はい、これはねあの場所的にはねバルカン半島って言って、あのギリシャのちょい上あたりにあるんですよね、でここにね手元にね写真があるんですけど、これ
綺麗ですね、
はい、そうなんです、
なんか旧市街って感じですね。
そうなんです、はい、赤い屋根のねお家がたくさん並んでて、
よく見る光景ですね。
そうですよね、綺麗なね、っていうところで、で、まあ、ここでね、まあ、なんでしょう、まあ、私、まあ、いろんな人とねお話しして、まあ、私コソボの歴史っていうのがあんまり知らなかったんです。
これはバックパッカーとして行ったんですか？
そうですね、一人で行って、
あなんあ声かけてもらってよかったですねバックパッカーで。
そうですね、ナミさんもねあちこち行きたいってね、いう思いがあるんでね、またコソボに行くときはね行くけどって、ね、言いましょうかね
生きてるまでにしてください
またコソボに行くかどうかわからないですけどね、はい、でもねお友達もできたんですよ、はい、でそれがね、まあ、あのこの子、はいはい、あの
女性ですね、
今ね写真が、はい、あるんですけど、これ20代のねあの女性でね、普通にあの明るい子、
はい、
そうですね、はい、でやっぱりね、なんでしょう、もうね、コソボってね、まあ、独立の時に紛争があったわけなんですよ、
ね、紛争ですね、
はい、で紛争があってね、でその時のね記憶はね当然のことながらね、この今の20代の子たちもね持ってるわけなんですよ、はい、で、まあ、私コソボの歴史全然知らなかったんですけど、まあ、こういうねあの現地の、まあ、そういう若い子たちからね、話を聞いてね、もうやっぱりこう体験をこう聞くわけなんですけど、日本でね戦争体験とかを聞くのって、もうお年寄りから聞く感じなんですよね。
そうですね、
はい、でもう白黒の時代のお話をこう聞くわけなんですよ。
白黒
そうです、
まあ、そうね、
はい、でなんか歴史のお話を聞くような感じでね、で昔はそうだったのかみたいな感じなんですけど、ね、このねコソボでは私初めての体験だったんですね、はい、自分よりね年下の人から聞くっていう、
あ、はい、意外にちょっとカルチャーショックかもしれない。
そうですね、やっぱりね何日かねずっと心の中にねありました、
ね、
はい、ずっとあってね、でものすごく感情もこもってるわけなんですよね、
はい、それそうですよ、
はい、で日本で聞くその体験とかはね、
はい、
最後
どこかちょっとまあ遠い国の話じゃないですか。
そうなんですよ、はい、でやっぱり平和を望みましょうねみたいな、なんかそういうねお話がすごく多い、 でもう優しく終わるみたいな感じなんですけど、うん、やっぱりね、なんでしょう、こう
生々しいんじゃない
ですか。そうですね、はい、うん、本当にね、なんでしょう、そういう綺麗なお話でまとめないっていうなんね、うん、それがね、子供の頃学校で聞いたりしたお話と全然違ってですね、もうかなりね長い期間ね、ショックがね、なんかずっと残り続ける感じでしたね。
やっぱりお話を聞くって、私たちのほら業界でもそうですけども、はい、机上の理論じゃないですけど、はい、知ってることを上手に話す人から話を聞くよりも、はい、本当に体験した人から聞きたいっていうのがやっぱり人間の本能にありますよね。
そうかもしれないですね、う
ん、あると思います、はい、なんかやっぱりその受け皿としても経験されて生々しいじゃないですけど、はい、そういう話を聞いたらやっぱりそのマスターの深いところがこうなんか共感したんじゃないかなと思うんだけど。
そうですね、はい、なんでしょう、もう上手にね気持ちを言語化するのっていうのがね、もうラジオなんで言葉で喋らないといけないんですけど、
そうですね、
はい、まあちょっと難しい部分はあるんですけど、うん、まあ子供の頃からね長崎県で日本で受けた平和教育と全く違う話を聞いたっていうようなことでしたね、
うん、
はい、この若い子たちが、うん、なんでしょう、こうやっぱこう本音でねその話すわけなんですよね、
うん、
はい、で見聞きしたことを話すわけなんですよね、
うんうんうん、
でその出来事っていうのが、まあ、私が普通にその時って中学生くらいだったなとかいうのをこう、うん、を思って聞くわけなんですよね。その時自分はこんな風にしてたなとか、
うん、はい、そうですね、
はい、
うん、
でその時ちょうどそのぐらいの時この子たちは、まあ小学生になるかならないかで、
うん、
こういうのを見てたのか、この町で、
うん、
この通りでってい うのをですね、
うん、
がこううん、自分の中に入ってくるのがすごく大きかったんですよね。
うん、
そうですね、はい、というようなね、うん、体験でしたね、コソボでは、
うん、はい、なんかちょっと難しい話に言っちゃいましたけど、
そうですね、はいはい、でじゃあ今日のテーマコソボ共和国っていうふうにね、コソボの農業っていうのがねお話しようかなと思ったんですけど、
うん、
あんまりね、うん、コソボの農業ね、うん、ネタが見つからなかったんです。
あ、そうなんですか、
はい、 あ、
うん
うん、ありはするんですよ、
はい
はい、ワインとか作ってるんですね、はい、でトウモロコシとか、
うんうんうん、
であと、まあ大麦小麦作ってて、
うん、
でまあねそう美味しいと思いますし、ね、私もね現地のねワイン飲んでね美味しかったんですけど、うん、
はい、
ねちょっとねワインの話もねこの間したばっかり、
へ、
はい、ということで、
はい、
コソボ共和国のお花、国花、
国花、
はい、
うん、
それはね何だろうって調べてみたらですね、
うん、
ボタンでした。
ボタン、
はい、
なるほど。
というわけで、はい、今日のテーマはボタン。
ボタン、
はい、導入長かったですね。
長かったですね、
はい、はい、ということでね、こう今日のテーマボタンということでやっていきたいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、ナミさんどうですか、ボタン好きですか。
ね、ボタン好きっていうよりもね、はい、知ってるかな、ボタンとバラっていうドラマがドロドロの聞いたことあります
か。 あ、はい、あれ元はコミックかなんかですか。
もうちょっと分かんないんですけど、はい、もうドロドロすぎて、はい、もう途中で見るのやめたんですよ。昼ドラだったかな。
そうなんですか、うん、へえ。
なんか小川真珠さんかなんかで出てて、
はい、あ、
はい、うん、でなんかこう、はい、よく分からないストーリーだったんですよ当時ね。
ああ、なるほど、うん、結構前なんですか。
だいぶ前だったんじゃないかな、うん、まあでも2004年
とか。ああ2004年、
うん、
へ
え。チラ見だったんですけど、はい、ご飯時にね、
はい、
ちょっと見ててうわーと思ってて、
はい、
なんか結構ドロドロの愛憎劇といいますか。
ああ、なるほど、うん、はい、ありますね。
そうボタンちゃんとバラさん、はい、姉妹の名前ですけどね。
あ、そうなんですか。あ、普通にこう人の名前なんですね。
人の名前です、
ね、あ、
うん、そうなんですよ。面白かったですけどね。
あ、そうなんですね、
うん、
バラはねナエラジオでもテーマでかけたことありましたね。
ボタン初めて
です。ボタン初めてです、はい、うん、これでボタンとバラ揃いました。
あ、揃いましたね。すごいすごいすごい、はい、ドロドロです。
ドロドロナエラジオ、今日はドロドロナエラジオですみたいな感じで、ね、なったんです、ね、リスナーさんもびっくりしちゃいますけど、
ドロドロならないです
よならないですよね。
はい、ならない、
はい、ナヤラジオはねドロドロにしたくてもねならないと思うんでね、
なりないですよ、
は
い、きっと、
はい、はい、まあそういう感じなんですけどね。ボタンはね、まあね綺麗ですよね。
綺麗ですね、
はいはい、私はねその、まあ、ボタン育てたことはないんですけど、
はい、
私はね花札のね、 あの柄絵柄でね、うん、あの蝶のね、うん、イノシカ蝶の蝶 の、うんうん、の一緒に写ってるあのね
ボタン
ボタン、はい、あのあれがデザイン的に好きですね。
はい、
綺麗だなって。でちなみにねこのボタンはねボタン科の植物って、
独立してるんだ。
はい、ということでした。
さすがあの小祖母ですね。
そうですね、はい、あ独立、はい、小祖母独立、ボタンも独立ということでね、はい、そういう意味でボタンにしたのかどうかわからないですけど、ね、綺麗ですからね、
はい
はい、綺麗でね大きく力強く咲くイメージがあるので、
うん
ね、もしかしたらその小祖母のね、人たちも、うん、そういったボタンにその思いをね重ねたのかもしれませんね。
なるほど、
はい、ということでねこのボタンなんですけど、うん、はい、多分あのね奈美さんがね、
うん、
今ね思ってることねちょっとわかりますよ。
何ですか。
はい、あのねあれでしょ、ナエラジオ食べられる食ものの方がいいなっていう。
まあそうね、
はい、そうですよね、
うんうん、
はい、
うんうんうん、
そうなんですよ、はい、ね、あの食べられるものがテーマの時とそうじゃない時のね、あの奈美さんのね最初の反応で違いますもんね。あそれ食べられないやつだみたいな感じでね。
は
い、
そうです、そうなんですよ、
はい、なんですけどね、うんうん、奈美さんあのボタンはね、うん、あの美味しいんですよ。
え、
はい、はい、ボタンはボタンでもねボタン鍋、
あそっちね、はい、はいはいはいはい、
はい、でボタン鍋これね、
うん、
あのまあナヤラジオ的な話をするとね、
うん、
ボタン鍋ってね、あ皆さんボタン鍋知ってますか。これね奈美さん知ってますよね、
うん、イノシ
シ、イノシシ、はい、うん、イノシシのね肉のねお鍋なんですけど、
うん、
このねイノシシに、イノシシはねもう、まあ、私の開拓地でもそうなんですけど、
うん、
めっちゃ登場するやつなんですよ。
はいはいはい、
はい、うん、はい、もう敵キャラみたいな感じですね。
あ、
はい、なんでねこれね、うん、もうお鍋にして、ね、どんどん食べたいっていうようなね、まあそういうねそういう存在でもあるんですよね。
食べたことないですね、
はい、ちなみに私もないですボタン鍋。
肉は欲しいんですよ、はい、でも
あそうですね、う
ん、ワンちゃんに。
ああなるほど、
うん、
あ喜ぶでしょうね。
めちゃくちゃ喜びますよ。自分食べたことないんです
か、うん、そう私もなくてね、まあでもね、
うん、
こ
う
職業柄イノシシを取る人にはねよく合うんで、
あ、
はい、なんで多分ねこう言えばなんか分けてくれたりとかあるのかもしれませんけど、
ね、うん、ちょっと聞いといてください。
そうですね、
で、でも自分は食べる勇気がないんですけど。
え、でもなんか美味しいって聞きますよ。
あ、そうですか、
はい、うん、でね、ソーセージにして加工してる人もいますしね。
あ、そうなん
だ、はい、
うん、まあ、でも食べてみたいかも。
そうですよね、
うん、
で、はい、そのハンターの人が言うには、
うん、
なんかあこれソーセージの話なんですけど臭みとかはほとんどないよって言って、言ってました。
いやもう気になるのはそこなんですよ。
あ、よくね、うん、でもそれですよね、
うん、
はい、で臭みはほとんどないよって言って、そうなんですかって言ったら、はい、で逆に、
うん、
あのイノシシのソーセージだと思ってなんかこう期待してから食べると、
そう、
なんか、はい、そうです、なんか癖がないし、あの、のなんか特徴がないっていう風にも思えるから、だからなんかこうちょっと期待してたんじゃなかったって言われることもあるって言って。
なるほど、
はい、うん、そういう感じなんでね、はい、まあ、当店でもね、
うん、
はい、もうそれね、あの仕入れてみたいですね、
うん、
はい、
でボタン鍋なんですけど、
あ、はい、
すぐ私たち脱線する
ので、あ、はい、いや、そうですね、うん、はい、はい、そうです。でボタン鍋ね、
うん、
ね、まあ、最近ではね、あの、うん、なんでしょう、ジビエ料理とかの、
あ、そうそうそう、はい、流行ってますよね、
はい、流行ってるんで、うん、あの、まあ、郷土料理として観光資源化されるっていうね、
うん、
こともあるみたいですね、はい、で、まあの、まあ、兵庫県とか岐阜県とかですね、
うん、
あのイノシシ鍋ね、ボタン鍋を何でしょう、こう売りにしたね、
うん、
まあ、いろいろなこうイベントをしたりとか、はい、
うん、
はい、これ岐阜県のね、こう垂水鉄道っていうのはですね、イノシシ鍋を売りにしたい、あの獅子鍋列車とかね、そういうのを運行してるらしいです。
そもそもボタン鍋ってその花のボタンから来たんですか。
そうですね、はい、まあ、これはあの似ているから。
似てる、
はい、あ、はい、これがね、何が似てるかっていうと、ね、イノシシ肉ね、まあ、ちょっと硬いからだと思うんですけど、
はいはいはい、
あの薄めに切って、薄く切って、うん、それをねこうお皿にね、お皿、まあ、鍋かもしれないですけど、こう丸くこう盛り付けて、そしたらね、ボタンの花びらって何枚も幾重にもあるじゃないですか、
うんうん、
あれみたいに見えてっていうのじゃないですかね、
うん、
はい、
あ、そういう由来なんですね。
そうなんですよ、
なるほど、
はい、うん、まあ、イノシシだけじゃないんですけど、なんか、うん、その昔ね、四つ足の獣をね、
うん、
食べるのがなんかこうね、
うん、
こうちょっと抵抗があるよっていう、
うんうん、
まあ、そういうね、時代にこうやってわざとね、こうやって名前をね、こうボタンとかね言い換えたりとかするよね、はい、そういう、
そういう歴史もあるんです
ね、はい、そういう意味もあったんじゃないかって言われてますね、はい、
うん、
それがねこうボタン鍋ですね、
うん、
はい、でね、
うん、
はい、 奈美さんね、こうじゃあ他にはねないのってね、うん、思ってるかもしれないですけど、はい、ありますよ。
何ですか、よほど私が食いしん坊みたいなキャラに仕立て上げるのやめてください、はい、実際そうですが
実際ね金柑も食べたいですね、
はい、
金柑蝶も食べたいですし、ボタン鍋も食べたいし、はい、でね、ボタンとねちょっと関係あるのがね、
はい、
葉ボタン、
あ、はい、ハボタン、
はい、
キャベツみたいなやつ、
そうですね、はい、実際キャベツの仲間ではあるんですよ。
あ、なるほど、
はい、で、うん、ボタンじゃないけど、まあ、見た目が似てるからハボタンってね、
なるほどね、
はい、いうことで、うん、私ねハボタンを見るたびに思ってたことがあるんですよ。
何ですか？
食べたら美味しいのかなって。
食べたことないですね、はい、実は、
はい、私もないです。で私ね調べてみました、
はい
はい、果たしてハボタンは食べられるのか、結論から言うと食べられるらしいです、う
ん、へー、は
い、ね、まあ、いろんなレポートがあったんです。実際食べた人のレポート、
うんうんうん、
でまずいっていうのもねあったんですね、
うん、
はい、で、まずいけど料理方法によっては食べられるよっていうのがあって、それをねちょっと見てみたらね、外側は食べずに中の部分 を、
うん、
を食べたらまあまあいけるっていうのがありました。
無理して食べなくてもいいのにねあれ鑑賞用でしょ、
まあ、そうですね、
大体、
はい、
はい、すごいですね人間って。
そうですよね、
チャレンジ精神といいますか。
そうですよね、はい、
うん、
まあ、でもね、なんかもともと観賞用で育ててた、
うん、
植物を食用にしたら美味しいだろうかって言って食用になったものいっぱいあるんで、
うん、
はい、トマトとかね、まあ、じゃがいもとか ね、
はい、
でキャベツも確かそうだったんじゃないかなと思うんですね。多分もしかしたらお花の方を見てたかもしれないですけど、
あ、はい、お花になる前に食べちゃうみたいな。
そうですね、もしかしたらそういうのかもしれないですね、
は
い、
なるほど、
はい、美味しく食べる技術がなかったりとかすると、まあね、見た目でね、観賞用でいいかみたいな感じのもあるかもしれません。
なるほどね。
なんでもしかしたらね、ハボタンを食用とする時代が来るかもしれない。美味しいハボタンが開発されたらですよ。
そうですね、はい、そっちの方がいいかも。なんか昆虫食とかそんなのより
そうです、ね、
私も虫が苦手で、もう虫を食べろって言われるぐらいならもう私餓死するかもしれない
そうなんですか。ね、私イナゴはね結構抵抗なく食べられます。
もう嫌だ絶好
そうなんですか、
はい
はい、よかった、昆虫食がテーマに、ね、したことは今までなかったですよね
すいません、はいはい、
虫ね、ナイラジオでも結構登場しましたけど、
そうですね、
はい、どちらかというとね、なんか虫を、ね、退治する方の話ばっかりしましたね。
そうですね、
はい、うん、ね、うん、この薬剤で殲滅みたいな感じでね、
うん、ですね、
はい、ついつい、ね、熱くなってしまいましたけど、
はい
はい、でもね、うん、食べる方向で熱くなってなかったんで、奈美さん的にはなんとかセーフだったんですね。
そうですね、はい、そうなんです。はい、
はいはい、奈美さんが卒業した後にね、昆虫食 の、ね、
あ、
人でも、ね、
やってください、や
りましょうかね、
はい
はい、まあ、そんな感じでね、はい、うん、ね、食べるお話に、ね、なってきたわけで、うん、はい、そろそろねお別れの時間になってきましたよ。
はい、
はい、もう今日はね、
うん、
テーマがボタンということでね、
うん、
はい、頑張ってね、その食べる系に絡めてお話ししました、
はい、ありがとうございます、はい、
ね、だってね久しぶりにね奈美さんにね、はい、来てもらってね、こう卒業間近だというのにね、
奈
美、
はい、
さんのねこう喜ぶ話なくて ね虫の話とかになったらね
ちょっと悲しい
がっかりですもんね、
はいは
い、美味しい話が、
はい、
いくつかできたと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか、はい、美味しい話させていただきました、
はい、
はい、ということで、ね、もうそろそろお別れの時間ですね、うん、ご案内はノーカバー内の淵上圭樹でした。
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。Corazón.